れたら来なさい。鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。ご一緒にマタイの福音書を読み進めていますけれども、今日の箇所ではイエス様がですね、祈ったりというのかな、祈るようにして話しかけたり、弟子たちに話したり、そういう場面だと思います。今日のところは、おそらく弟子たちが、ここの話を聞いているところだと思いますけれども、私たちもイエス様が祈りながら私たちに語りかけてるって、そういうメッセージだと思って一緒に受け取っていきたいと思います。ということで、早速一緒に読んでいきましょう。マタイ11章の25節から27節をご一緒に読んで、御言葉の時スタートしていきたいと思います。ちょっと長いんですけどね、25から27開いている方はぜひ読んでみてください。いきます。せーの。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知る者はなく、こと子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。はい。ここどういう場面かっていいますと、おそらくなんですね、マタイの福音書はちょっとその前後のところがわからないんですけれども、おそらくですね、このルカの福音書の方に同じことを言っている箇所があるので、そこのところを参考にして考えてみると、お弟子さんたちが使わされましたね、イエス様によって。で、町や村に行って2人1組でその働きをした。で、帰ってきた弟子たちをイエス様が迎えた場面、そういうふうに考えることができます。そこで今日このイエス様は話して祈っているんですね。で、ちょっと面白い最初の注目点は何かって言いますと、イエス様がその弟子たちを前にして祈り始めたというところですね。最初のところを見てみますと、こういうふうにイエス様は言っています。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。こういうふうに言ってるんですよね。で、今日のこの最初のところで、実は今読んだところだけじゃなくて、同じ言葉何度か繰り返される。それは、父よっていう言葉ですね。これが最初の注目点かなっていうふうに思うんです。イエス様は、この最初のところで、父よ、父よって呼びかけるんですよ。そして、父よではなくても、父からとか、父の他にとか、お父さんっていう言葉が何回も出てくるんですね。ここに最初ちょっと注目してみたいと思います。何が言いたいかって言いますと、さっきも言いましたが、場面としてはね、弟子たちが来て、で、それを迎えた場面なんです。ところがですね、イエス様は弟子たちに向かって喋りかけるようじゃなくて、天地の主である父よ、あなたを褒めたたえますって言って、まるで祈り始めるように口を開いたということなんですね。イエス様はごく自然に、祈ったと言ったらいいんですかね。そこにいるように父よって呼びかける方だったということ。これが最初に私たち心に留めたいことなんです。その言った言葉っていうこと以上に、そのシチュエーションって言ったらいいでしょうか。イエス様のその姿に今日最初のメッセージがあると思うんですね。まるで12人の弟子たち集まりましたけれども、そこに13人目がいるみたいに、まるでそこに神様がいるようにして、天地の主である父よって、あなたを褒めたたえますって、そういうふうに自然と祈るように話すように祈ったということなんですね。皆さんは祈るってどういうイメージでしょうか。祈るっていう言葉でどんなこう雰囲気という様子を思い浮かべるでしょうか。多くの場合だったら手を組んで目を閉じて、で、父なる神様って、そういうイメージが大きいのかなと思います。よくいろんな教会に飾られている子供の時代のサムエルの絵ってありますね。こういうふうにしてこう、お祈りしているね、ああいう姿。ああいう感じの祈る姿っていうんですかね、そういうポーズとかね、ああいうのが一般的なイメージではないかなというふうに私は思います。ところがですね、今日のこの箇所で、イエス様が私たちに見せている姿って、もっと自然、もっと今、私が喋っているように、いや、これだってね、 もう私が皆さんはこの私が話してる間にベラベラ話しかけてこないじゃないですか。だからそれ以上にもっと自然、もう本当にみんなが一緒にいてお互いに話しているような、そんなような風情でイエス様は祈るんだっていうことなんですよね。あるいは話すんだっていうことです。まるで12人の弟子たちと一緒に父なる神様はそこにふんって立っていて、で、ああ天地の主である父なる神様嬉しいですねって、そういうふうに話し始めた。ここに最初私たちが注目したいイエス様のメッセージがあると思うんですね。私たちはどのように祈っているかって、私たちの祈る姿ってどうだろうか。もちろんね、ちゃんと構えてお祈りすることもいいですよ。それは本当にね、じっくり神様の向きは素晴らしいと思いますけれども、でも祈ることの本質は私たちが手を組んで目を閉じてベラベラ話すことではない。そうじゃなくて、そこに主がおられること、そのそこにおられる主と向き合うこと、これが私たちの祈りの本質なんだと思うんですよね。そう考えてみると、本当にイエス様ってその祈りの中に生きてるんだなって、そう思えると思うんです。聖書は他の箇所で絶えず祈りなさいって言ってますね。私たちはどうやったら絶えず祈るでしょうか。もう手を組んで目を閉じたらおしまいですよ。おしまいですよってちょっと意味が違っちゃうけども、他のことはできないですね。これはまあこれで大事なことです。他のことやらないで神様と向き合う時間を取るのも大事なんだけれども、でも絶えず祈りなさいがそれだってなっちゃうと、ちょっと私たち身動き取れなくなるっていうか、厳しいところがありますね。でも絶えず祈りなさいはこの姿です。イエス様の、イエス様は絶えず祈ってるんですよ。いつもそこに父なる神様いて、ああ父なる神様って嬉しいですねって、そう話しかけるように祈っているんですよね。さあ、私たちの祈りの姿もちょっと考えてみたいと思います。しかもですね、イエス様はこういうふうに言ってます。天地の主である父よって、天地の主である父よって、不思議な言葉だと思いませんか。天地の主ですよ、光あれって言って、これ全部これです、本当に全部作った方、その方がお父さんなんですよ。イエス様はそういうふうに呼びかけてる。そして私たちもそのようにしていいって言われてる。これすごい大きな特権だと思いますね。誰がこの世界全部を光あれと言って初めて作られた方にお父さんって呼べるでしょうか。そう、私たちはできるって。こんなにすごい特権、恵みないと思うんですね。ぜひこのことを最初イエス様の祈りの姿から受け取っていきたいと思います。皆さんはお父さんって、父よって呼びかけて祈ってるでしょうか。別に言い方はどういうふうでもいいです。でもイエス様のこの姿のように、ここにおられる主、今この礼拝の場にもおられますけれども、ここにおられる主を感じて絶えず祈りながら生きているでしょうか。まあ、ぜひそのようになれるように覚えて求めていきたいと思います。さあ、二つ目のポイントいきましょう。ちょっと長いんですけど、もう一回25節から27節を読みたいと思います。そこからもう一つの大切なメッセージを受け取っていきましょう。じゃあ、読める方は読んでみてください。いきます。せーの。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知る者はなく、こと子が示そうと思うもののほかには父を知る者はいません。はい。二つ目の注目点は、この祈りの、しかし自然な祈りの言葉の中で、イエス様の喜びがあふれてるなということです。まあ、これは私の感想かもしれないけれども、すごく喜んでるなって、そういう感じが伝わってくるんですね。特に私、そう思ったこの言葉です。26節。そうです。父よ、これは御心にかなうことでした。なんかすごく嬉しそうだなって私読んで感じたんですね。お父さん、あなたの身を褒めたたえます。いや、本当にこれ私たちが願ってたことですね、嬉しいですねって、まあ、そういうふうに言ってるようにこの言葉が聞こえてきました。さっき言いましたけれども、これどんな場面かって言いますと、まあ、ルカの福音書を参考にしてみると、弟子たちが帰ってくる場面ですね。しかも弟子たちが喜んで帰ってくる場面です。その前に弟子たちをまちまち村々に使わすんですよね。悪霊を追い出す権能を与えて、病気を癒す権能を与えて、さあ行っておいでって、私がやったように福音を伝えなさい、そして困っている人たち助けなさい、癒しなさいって、 悪霊を追い出しなさい、そう言って彼らが言ったんです。で、今この場面、今日の場面とか帰ってきてるんです。しかも喜んで帰ってきた。先生すごかったですよって、ああ見せたかった、本当にあなたがなさったようにできたんですって。悪霊が逃げていきました、病気の人が癒されましたって、みんながイエス様の福音を聞いてくれましたって、もう喜んでみんな帰ってきたんですよね。私たち神様の奇跡を経験しましたって、嬉しそうに帰ってきた。で、それをイエス様は喜んで迎えたって、そういう場面です。ルカの方ではその迎えた時にイエス様が聖霊によって喜びにあふれていったって、そう書いたんですよね。もうその弟子たちの喜ぶ姿を見てイエス様も嬉しくなって、そして、ああ父よ、これは御心にかなうことでしたねって、ああ私たちの願った通りですねって、嬉しそうに言ってるって、それがこの場面なんですね。特にこういうふうに前もって言ってますね。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子のような者にお示しになりましたって、弟子たちの様子を見てそう言って、そして喜んだ、まあ、この姿にすごく励まされる気がしたんです。弟子たちはですね、普通の人たちなんですよ。まあ、普通の人っていうのもなんかこう基準が曖昧なので何とも言えないけども、まあ、一般人って言ったらいいですかね。特別なことがあるわけじゃないって言ってもいいかもしれない。私たちと同じ、何か特殊なところがあるわけでもないし、さりとて欠点もある、いいところばっかじゃないって、まあ、もちろんいいところもあるかもしれないけど、まあ、そんな、まあ、要はその普通の人たちですね。特別な人間的な能力が優れていたわけではない、まあ、どちらかっていうとちょっとお調子なねやつがいたりとか、まあ、その十二弟子のね様子見てみるとそういうところがありますね。ペトロだってそうじゃないですかね、私あなたのためだったら死んでもいいですとか言ってたけど裏切っちゃうとかね、そういうのあるし、あイエス様あなたは救い主ですねって信仰告白してね、イエス様からすごい褒められたと思ったら、その直後にあなたが死ぬなんて言っちゃいけませんとか言って、お前はサタンが言わせてるって怒られちゃったりとか、まあ、そういうところある。もう本当に普通のね人ですよ。彼ら漁師ですよね。そして12人中4人漁師ですから、もうどっちかというと漁師率が高いかなと思いますけども、まあ言ってみれば普通の仕事ですよ。北の方のねガリラヤ湖で漁師をしてるなんて普通の人、まあ、ひたちなか市だってね港ありますから、もうそっち行けば普通の、まあ、今どうか分かんないけども比較的普通のね働きですよ。ごく普通の人たち、あるいは、どっちかというとね短気だっていう性格的な欠点がある仲間たちだっている、ある弟子たちは、イエス様の言うこと全然聞かない、間違ったら、ね、神様に祈って火を降らせて滅ぼしてやりましょうかって言ってね、イエス様にたしなめられるって、そんなこと言うんじゃないって怒られちゃうって、そういうところだってある。そういう、どっちかって言ったら欠点があるんじゃないのって、人間的に問題があるんじゃないのっていう人たちだっていた。学歴がある人だって多分いないですね。ひょっとしたらいるかもしれないけど、大体まあ書いてないからおそらくない。特別な何かこう、何かを極めた人がいるわけでもない。でも、イエス様喜んでる。どこですか？幼子のようなっていうんですよね。イエス様喜んでた幼子のような彼らの姿です。彼らが使わされていって、そして戻ってきて、すごかったです、イエス様っていうそのお姿。この場合の幼子の姿、いろんな意味あるけれども、イエス様に素直だってことですよね。イエス様に本当に信頼して、ついていく人たちだったっていうことですよね。そしたら私だったら、はい、悪霊を、ね、追い出す権能を与えました、病気を癒す権能を与えましたって言われて、入ってらっしゃいって言われたら、嘘だろうって思いながら言ったりとかしてね、全然やんないとか、なんかそういうこと起こりそうだと思いますね。でも彼らそうじゃなかった。もう本当に信じてね、はい、よし、じゃあ行ってこようって言って、やったらできたって言って、イエス様のところ喜んで帰ってきたって。なんだかもう感動するところがありますね。それを見てイエス様は、お父さん、本当私たちが思った通りでしたねって、嬉しいって言われた。すごく感動的で励まされる場面だと思います。この世の知恵とか賢さの話はしてないって、学歴の話もしてない、性格の欠点の話もしていない。でも私たちがどんなに拙くだったとしても、私たちがどんなに欠点があったとしても、弱かったとしても、イエス様に信頼して一生懸命ついていこうとしている姿、それをイエス様を見て、ああお父さん嬉しいですねって言うって、すごく喜んでくださるっていうことですね。その時にイエス様は私たちを見て喜びにあふれている。このことは本当に大きく励まされることだと思います。私たちが拙くてもいい、 ちっぽけでもいい、ついていこうとするところ、幼子のような姿にイエス様は嬉しくなる、まあ、このことを今日第二のこととして覚えたいと思うんです。御心にかなうって言ってくださる、私たちの願っていた通りだって言ってくださる、まあ、どんなにか嬉しいことかなというふうに思います。今ですね、うちの娘とあと他2人のねお友達と洗礼信仰告白の準備を学びを始めていますけれども、うちの娘のねその信仰告白、まあ、その個人的な信仰告白の時のことを思い出しました。このことをね準備しながら、まあ、去年の夏だったですけれども、まあ、ある時にですねその、私に娘が、私は信じないって言い出したんですよね急にどうしたと思って、まあ、でどうして信じないのかって言ったら、見えないものを信じるとは一体どういうことなのかと、意味がわからない、見えないのに信じているって、信じているってどういうことって、まあ、そういうふうに、ね、言われたわけですよね。まあそれは最もな疑問だなって思って、で、まあ、ゆっくり彼女と話をして、じゃあ、分からないから分かるようにしてくださいってお祈りしたらどうって、まあ、そういうふうにお勧めをして、で、まあ、そこはねまだ素直な彼女ですから分かったっつってでじゃあ祈ろうって言って一緒に祈ったんです。でまたそこからですね1週間経って、で、その日このメッセージ箇所が百人隊長だったですよね。で百人隊長のメッセージをして、でイエス様が百人隊長の信仰を褒めました。まあ、それは来るまでもないですって、一言言ってくれれば癒されますからっていう、その百人隊長の信仰をねイエス様がこんな信仰は他でも見たことがないって喜ぶんですよね。でその話のあった夜ですよね、今度はまた娘が来て、ちょっと聞きたいんだけど、その神様はイエス様は私が信じるって言ったら喜ぶのか、褒めてくれるのかっていうんですね。まあ、褒められるの大好きな子ですから素直だなと思いますけども、でそれは嬉しいでしょうよって、それは褒めるでしょうよって言ったんですね。そしたら彼女は、じゃあ私は信じる、決めるって言ったんです。まあシンプルでねいいなと思いましたけども、そういうふうに言ったんです。でね、イエス様は私たちが信じるって決めることを喜ばれるんですよ、褒めるんですよ、本当嬉しいなってなるんですよ。そう、改めて今日の箇所から私確認できて、あ、娘に嘘はついてないなと思ってちょっとほっとしました。でも本当に私たちが、大人でも子供でも変わりない、あ、私信じますって決めて、あ、そうかって、信じてついていこうとする姿を、あ、嬉しいって、お父さん本当にこれ私たちの願ったことでしたねって、そう言ってくださるということを、ぜひ今日を第二のポイントとして覚えたいと思うんです。イエス様についていこうとしているあなたを見て、イエス様はお父さん嬉しいですねって、本当に私たちの喜びですねと喜んでくださっているということをもう一度受け取っていきましょう。さあ、最後の点いきたいと思います。このままですねイエス様は、ここがまた今日の箇所の面白いところですけれども、私たちに話しかけてくるんですよ。今までみんなの前でね神様に祈ってたと思ったら、もう全然そこの境目がなしで急に私たちに語りかけてくるんですね。これがこうイエス様のね本当に絶えず祈っている姿ですよね。さあ、そういうその中でどういうふうにイエス様は言うでしょうか。じゃあちょっと28から30を残るところを読んでいきたいと思います。28節から30節いきます。せーの。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。はい、こう書いてあります。まず注目したいことは、まあ、これがイエス様の私たちに今語りかけている言葉だ、そのままのメッセージだということです。イエス様は何と言っていますか。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。もうプラスもマイナスも必要ないですね。ただこれだけ、イエス様のただ語りかけている言葉はこれです。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。イエス様が呼んでいるので私たちは行きましょう、まあ、これですね。もうこれに尽きると思います。もう残り言わなくてもいいぐらいですけど、一応話していきたいと思いますけれども、今ね疲れている人はいますか。今重荷を負っている人はいますか。呼びかけられていますから、ぜひ行きましょうということですね。重荷を負っている人、疲れている人、 おそらく今どうぞ手を挙げてくださいって言ったら皆さん手を挙げるんじゃないでしょうか、ね、6月はね、休みないですから本当にしんどい月だなと思いますけどそういうところがありますよね、まあ、そうじゃなくてもね、それぞれの人生の旅路の中で本当になんか今ねお腹に力を入れてなんとかかんとか我慢して乗り切んなきゃいけない時期だなっていうことがあったりしますし、なんだかよくわかんないけど別に特になんかあるわけじゃないんだけど疲れてるんだよねっていう人もあるかもしれないし、いやもうしんどいわっていう人もあるかも、まあとにかくね疲れたもの重荷を負うものはって言われたら誰でもはいはい私ですって思わず言いたくなっちゃうような、まあ、そういうイエス様の呼びかけだなというふうに思います。ですから読んでくださっているのでイエス様のもとに行きましょう、これが一番のメッセージです。で同時にですねもう一つ今日この箇所から面白いなと思ったことはその続きがあることですよね。休ませてあげようと言ってるのに私の首輝きなさいって言ってあれって私たちの休むイメージとちょっと違うなって思うわけですよね。だって休むって言ったらねバタンキューっていうかああ疲れたっつってもう何もしたくないからもう何もさせないでって休ませてくださいってそういうことだと思います。そこに首輝きをかけてくるんかいっていうガチャンってなんかねそんな感じがするのでそれ休みなのかなっていうふうに思っちゃうんですけど、でもまあ首輝きって何なのかなってそれ考えてみると、その意図しているところまず一つ伝わってくるかと思いますね。まあ、首輝きっていうのはその基本的にはその当時で言えばね牛にこうガチョンってつけるものですよね。で二頭立てで、基本つけるそうです。牛の二頭並んだところにこう首にガコンってはめてですねその首輝きを合わせでこう板が渡されてますからその板のところにこう隙が大きい隙が隙そのガコンってやるですねあの隙ですがくっついてるですから牛が歩いていくとガコンガコンってこう土が耕されていく。最近 その農耕器具の名前を知らないですけどあるじゃないですかその耕す機械が昔で言うそれっていうことですよね。まあ、牛さんが二頭立てでその首輝きを打って、まあ、これが当時の首輝きであるわけです。でこの二頭立てであるところに意味がありますね。で物の本にはそれ先輩の牛と後輩牛がつけるんだっていうんですよね。で先輩牛はですね体もしっかりもうしてるし力があるしかも経験がある。だから彼が一緒に歩んでくれることで後輩の方は学んでいくわけですよね。こうやってやるのかっていうふうにだんだんだんだん学んでいって、そしてやがて彼が今度はその先輩牛になっていくって、まあ、そういうふうになっているということです。私の首輝きを追いなさいって誰が一緒に歩んでくれるんでしょうか。それもちろんイエス様が隣にいて同じ首輝きを追ってくださるということですよね。そして、まあ、おそらく私のイメージぐいぐい引っ張ってくれる私たちが倒れないようにでもちゃんと一緒の荷を背負うことができるようにして一緒に歩んでくださる。しかも首輝きついてますからもう離れてどっか行っちゃったりしないんですよ。ちゃんと一緒に並んでイエス様歩いてくださる、これが首輝きですね。だからイエス様私の首輝きを追いなさいって、私に学びなさい、そうすれば安らぎを得られる、私の荷は軽いんだって、まあ、そういうふうに言ってるんですね。ぜひこのことを私たち本当に言葉の通り受け止めて、あイエス様私にもあなたの首輝き、他の矢だ、あなたの首輝きを負わせてください。そしてあなたが一緒に歩んでくださる、その中で歩んでいきたいです。まあ、そういうふうにしていきたいと思うんです。このバタンキューじゃなくてね、むしろ首輝きを負うことが安らぎにつながっていくって、なんか私この話を見ながら、自分の高校時代の部活のことを思い出しました。私山岳部だったんですけれども、山岳部って言ってもうちの山岳部はですね、山岳部という名でイメージするような激しいところじゃなくて、どっちかというとワンゲル部みたいな感じの割と緩いやつだと、冬山には絶対行かないっていう固い掟があったような、そういう、まあ、昔は違ったらしいんですけど、僕の代はそうだった、非常に安全重視のね、慎重なところで、まあ、でも夏休みとかはその重装って言いますよね、そのテントとかいろんなでかい荷物背負って1週間ぐらいその日本アルプスをこう縦断していったりとかはしたんですよね。でまあ余談ですけどね、その時その槍ヶ岳に登って上の方で、僕は高所恐怖症なんだって初めて気づくっていう以来山登りが怖い、まあ好きなんですけど、上の方に行くとね、筑波山ですら山頂のところをこうやって端っこの方から見るみたいな、そういう感じで、まあそれは本当余談なので戻しますけど、その山登りをしてた時、山岳部だった時に山の登り方って他のスポーツとちょっと違いますよね。それ何かっていうと持久力が一番大事だっていうことです。でそうすると歩いていく時にですね、休みを 定期的に入れていく。でもその休み方っていうのが一回一回はい休みっていうとドサーンと下ろしてあーとか言ってや絶対やらないんです。あの小休止っつって当番のやつがこうあの列を組んで歩いてると叫ぶと、まあ、そこで一旦止まってでこう崖のところとかよっかかったりとか、まあ、岩のところとかにちょっと荷物のっけたりしてでも立ったまま休むんですよね。で水飲んだりとかちょっとスナックカロリーを補給したりとかするでまた歩き出す、まあ、息整えるぐらいのもんです。でどうしてそうなのかっていうと腰を下ろしたら大変だからですよ。もうあと立ち上がるのがきつくなるってバテちゃうからですよね。そうじゃなくて体も冷えちゃうしそのままの状況を保ってでもこう息を整えてまた歩き出すっていうことですね。長い旅路はですねそれが必要っていうことです。100メートル走るんだったらそれ違うスポーツだから全然意味が違うけれども山登りは山頂向かって歩んでいくときにそういう休み方の方が絶対いい。長旅はそういうものだっていうことです。私たちの人生の旅路もですねそうですよね。私の元に来なさい休ませてあげようってその時にはい行きますって言ってバターンって倒れてはいじゃあまた行ってきますって言ってそういうことしなさいと言ってるんじゃない。そうじゃなくて私の元に来なさいってそして首を切ってここから私と一緒に歩き出すんだってそれがこの長い旅路を歩んでいく時に大事なことだということですね。そしてまた山登りの時はですね1時間に1回ぐらい、まあ、あのもうちょっとね大きい休止を取りますね。でそういう時はですね荷物をちょっとだけ下ろしたりする場合がありますね。で分け合ったりするお互い の, そのチームでやってますから あいつが疲れてるなってなったらちょっと荷物を分け合ったりして同じぐらいのねバテが加減で進めるようにしていくわけですよね、まあ、そういう作業をするって。で私たちも荷物を下ろすってことすごく一方で大事っていうことですよね。私好きな本にあの天路歴定っていうのがあるんですけどもこのジャンバニアンの天路歴定という本はですねその偶話ですねおとぎ話のようにそのクリスチャンの一生を天国に向かって進む一生を描いている話ですがそれの絵本バージョンが僕すごい好きなんです。でところがですねこの絵本バージョンがもう絶版になってて全然出てこない。でついこの間ついにヤフーオークションで見つけてやったと思ってついに手に入れたんですけどもでね見てみてびっくりしたのはあの僕が一番印象に残っている絵が絶対見開きだったと思ったら見てみたらすごいちっちゃかったんですでも印象に残ってるんですよね子供ながらに。あすごい面白い。でその印象に残ってる絵ってどういう絵だったかっていうとあのその主人公のクリスチャンが重荷を下ろす場面なんです。下ろすとか落ちる場面なんです。それはですね彼が十字架の前でもこれが第一章の最後の方なんですけどあの十字架の前に行くんですよ。で十字架の影が彼にかかった時にゴロン重荷がね落ちていくそういう場面なんですよね。それ僕すっごい印象に残っていてあのそれだなって今回見ながら思ったんですね。なんかねテトラポットみたいなのを、まあ、組み合わせたみたいなすっごい重そうな荷物彼は背負ってるんですけど十字架の前行った時にボロンってそれが落ちるんです。でその後もう漫画みたいなねそっちが見開きでしたけども大喜びのジャンプする彼の姿が書いてあるんですよね。私たちはあの余計な荷物を負っているそして、歩いているって自分でそれ抱えてね歩いてきた、まあ、一番大きいのは罪だと思います。そして罪はいろんな姿形で私たちの背中に負わされていますよ。過去であったりとか今のことであったりもそうだけれども本当は私たちが背負うものじゃないんだけれどもでも負っているというものもあったりする。でもそういうのを全部イエス様の前でゴロンって落とす。私の人生の責任は主が担ってくださるって。今まで私の人生のこの重荷の全部を自分で負って歩んできたけれどもそうじゃなくてイエス様の前でこれをゴトンって落とすって、まあ、そのことですよね。そして落としたら今度は私の首輝きをつけなさいって他のもつけちゃダメだよ。なんで一回下ろしたのもう一回テトラポットしようとしてるの。そうじゃなくてあなたは私のこの首輝きを負いなさいって、まあ、これがイエス様が今私たちに呼びかけていることだと思います。そしてイエス様の首輝きにつけ替えたらもう安心。今度は一人じゃない。イエス様一緒に歩んでくれてちゃんとゴールまで頂上まで届けてくれる、まあ、優秀なといった失礼な、まあ、本当に素晴らしい、共に歩んでくれる旅の仲間にイエス様がなってくださるわけですよね。まあ、私たちにとっては天国のね永遠の命がゴールだと思いますけれどもそこまで一緒に歩んでくださる。私たちはそれぞれ、重荷を一人でね抱えて歩いてきたかもしれない。でもそれ一旦下ろす。そして今度はイエス様が引くこの首輝きを追っていく。このことをぜひここからもう一度スタートしていきたいと思います。そうするならば もうバターンで終わりじゃないんですよ。その後もう一回歩き出すんです。私たちはまだ歩いていくんです。でも身は軽い、心も軽やか、安らかに歩んでいける。たまにね、私たちもう一回テトロボットしょいたくなることがあるんですよ。忘れちゃってね、受けに忘れてたとか言ってまたでっかいのしょい込もうとするんですけども、まあ、それはしない。思い出すたびに相手にこれいらないんだったって置いて、そしてイエス様の首輝き、イエス様と向き合って歩む生き方、そっち側に戻っていきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。ぜひイエス様のように、祈りたいと思います。父なる神様、お父さんって呼びかけて、そして、私たちを本当に嬉しそうに見てくださっているこの眼差しを受け取りながら、イエス様の前でまだ重荷があるならばそれを下ろしていただいて、そしてイエス様首輝きをかけていただいて一緒に歩み出したいと思います。他にも自由に何か促されていることや感じていることがあったらぜひ祈ってください。ではしばらく総額に合わせて祈りましょう。あります。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。私たちは疲れています。重荷を負っています。あなたの御前でこれを下ろします。どうぞあなたが休ませてください。そして今度は荷物をもう一度整理して罪を全部置いていきます。そして、責任は私たちの人生の責任をあなたが負ってくださるということをもう一度信じます。そして首輝きを置いたいと思います。どうぞあなたの首輝きを負わせてください。他の私たちをその思いで苦しめるものではなくて、あなたの首輝きを負ってあなたに信頼してここからまた一歩踏み出すものとならせてください。どうぞ一人一人の祈りに聞いてください。またあなたが見てを持って導いてくださるようにお願いいたします。この一週間の旅路、イエス様が共に歩んでくださいますように、あなたに御手に委ねていきます。お一人お一人の祈りに合わせて感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。